人は
ボドキュア。
はいどうも、深淵なる漆黒のブラフ、ボドブラックです。
こんにちは、清らかなる純白の勝利点、ボドホワイトです。
このポッドキャストは私たち2人が日常のダメな力に侵された皆さんのお悩みをボードゲームの力で解決するゆるボド系女子ポッドキャストです。
ダメな力のしもべたちよ、
とっととお家に
帰りなさい。
はいどうも、改めましてボドブラックです。
はい、改めましてボドホワイトです。
はいどうも、はい、いや実際久しぶりだよね。
久しぶりだね、
はい、今回ちょっと久しぶりに、まあ、カラオケボックス、
うん、そうだ、あ、カラオケボックスも久しぶりだね。
そう、すごい久しぶり。
うん、
いつ以来だろうっていうぐらい、
なんかパフュームにハマってた時ぐらいに歌ったね。
うんうんうんうん、心のスポーツ
ね、
はい、歌ってましたね。懐かしいね。
懐かしいね。
あれだ、あの、あそこにも行ったわ、エヴァンゲリオンの映画
直前の時ね、中野支部、
うんうんうん、行って、あ、エヴァの、
うん、
いろいろ見てきましたが、まだまだ久しぶりのカラオケボックス収録ですよ。
はい、
いかがお過ごしでしたか。
いやいや、いかがっていうか、なんていうか、あれですよ、うん、
はい、
あの皆さん、
うん、
いや、ホワイトといえば、
うん、
まあ、パンデミックなんですけれども、
あ、はいはいはい、
はい、
うん、
いやね、まあね、まあ、ちらちら去年あたりから、
うん、
パンデミックの新版が出てくるよみたいな、
はいはい、
まあ、見てて、
うん、
ただ英語のサイトだからなんかよくわかんないなって思って、
あ
んまり調べてはないけど、
ね、うん、Facebook でもね、なんかね、ページできてるよね、パンデミックの。
そうそうそうそう、Facebook はフォロー、うん、フォローっていうのかな、 あれはしてて見てたんだけど、うん、そうで、ついに、うん、あの2月に発売になりまして、
うん、あ、そうなんだ、もう発売したの。
そうそうそうそう、発売してる。ただ日本では発売してないけど、
うん、え、あ、そうなの、アメリカで発売。
そうそうそう、
そうなんだ。
そうそう、で、
うん、
こうね、うん、もう輸入で買ってくれた人がいて、
お
う
お
う、ちょっと交えて、この間、うん、パンデミックしてきたんですよ。
わ、すごい、すごいじゃん。
もう新役職の可能性を試す会みたいなね。
あれ役職増えたんだっけ。
そうそうそうそう、
うん、
別にルールが変わったわけでもないし、
うん、
デザイン、ほぼデザインが変わっただけなんだけど、うんうん、役職が2個だけ増えていて。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、う
ん、なんかカードの絵柄が変わったのと、あとコマの色っつうか形みたいなのが変わったのと、あとボードもちょっと雰囲気変わったよね、
うん、もうなんかね、
うん、あれは見た、うん、
いやもう全部、うん、全部変わったね。
あ、そう、
デザインも変わったし、うん、あのウイルスコマも変わったし、
うんうん、
あと、
え、どう変わったの、ウイルスコマ。
ウイルスコマはなんかもっと小さくなってて、
う
ん、
あ、そうなの。
そうそうそうそう、
ただでさえちっちゃかった
けどね、また一回り小さくなって、
うん、
で透明になって、
あー、そうなんだ、木製じゃないんだ。
そうそうそうそうそう、
はいはい、
でマーカーも、
うん、
あの紙だったのが、
うん、
あのしっかり、あれ木だったかな、
うん、
なんかしっかりしたのに変わって、
あ、そうなんだ。
でワクチン号も変わって、
おう、
で、あとはスペシャルカードのデザインも変わったし、
うん、
も
う
全部デザインが変わって。
ああ、そうなの。
で、
まあ、でもカードはカードなんだね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、内容は変わらないけど、うん、そうそうそうそう、あとは、あとはびっくりしたのが、うん、そのボードを見てパッて気づいたのは、
うん、
アフリカの方から伸びてる、
うんうん、
あれどこだったっけ、サンパウロ・ラゴス、
はい、
なんかあのパンデミックが手元にある人見てほしいんだけど、そこはね、うん、そこはね、今までだったら繋がってたんだよ、金沙汰とかね、 あそこら辺ヨハネスブルグとかが危なくなった時は、
はいはい、
アトランタからサンパウロ経由で行くとかって結構あったのね。
うん、
あったんだけど、
わかんないけど、ちょっとごめん、
ちょっと
わかんないけど、うん、はいはい、
そうそうそう、その一歩がなくなったことによってものすごく行きづらくなって。
あ、そうなの。
そうで、行きづらくなったし、
うん、
あとはあの都市がね、
うん、
1個だけ変わってて、
うん、
他にもなんか新しい都市できたんじゃないかなとか、
うん、
あの都市マーカーが増えたんじゃないかな、うん、減ったんじゃないかなって思ってすごい、うん、見に行ったんだけど、
うんうんうん、
ただ、うん、あのね、1都市だけ都市の名前が変わってて、
うん、
なんかね、モントリオールとかいうのが手札に入ってきて、あれ、これ見たことないけどみたいな。そう、見たことなくて、みんな、
うん、
この間遊んだ人たちがパンデミックを結構やり込んでるのに、
うん、
モントリオールがあった年を見て、
うん、
これもともと何だったんだろうねっていう。
おお、
そういう話になったりとかね。いやいや、まあまあ、そう、少し少し手が加わっていまして、
はいはい、
で新役職なんですけどね、ここがね、はい、うん、1人はなかなか使いづらいけど、うん、もう1人が結構強い。
あ、そう。
いや、私の中で、うん、っていうか一緒に遊んだ人たちの中で、うん、レギュラーメンバーだよね、うん、みたいな。
あ、そう、レギュラースタメン入りできるような役職ができたんだ。
そう、今までパンデミックを初めての人に勧める時って、うん、何もあんまり考えなくていいメディック、うん、衛生兵をやってもらうことが多かったので、うんうん、その人ってただ消していけばいいっていう、はい、それ
だけ歩くだけで除去できる人だっけ。
はい、そうそう、1アクションで3つでも2つでも取れる人だから、
あ、
除去ばっかり注意しててくれればいいっていうのだったんだけど、うん、新しい役職の人もこれも、いや、新しい、うん、こう初めてパンデミックをする人には、うん、いや進めやすいよねっていう。
あ、そうなんだ。どんな感じの役なの？
あの、静かな夜っていうカードがパンデミックあるんだけど、スペシャルカードで。
あ、スペシャルカードで。
そうそうそうそう、
はいはい、
あの、一旦だけ感染フェーズを防ぐことができるっていう。
はいはいはい、あった気がする。
そうそうそうそう、うんうん、それが、うん、その能力がその人に備わった
り
と思うんで、その人がいる都市に隣接しているところは、うん、ウイルスゴマが置かれないっていう。
すごいじゃん。
そうなんだよ。
え、いや、
なんかね、
超能力者。
いやいやいやいや、もう、うん、何、アウトブレイクするとかっていう時に、
うんうん、
あのワクチンができてれば、まあ、メディックを飛ばしたりとか、うん、歩かせたりとかして、
うん、
とりあえずアウトブレイク防ぐとかはできたけど、
はいはいはいはい、
それワクチンもできてない状態だったらメディックがそこにいても仕方がなくて、
うん、
でもその新しい役職の人がそこにいてさえくれれば、
うん、
こうアウトブレイクしそうな都市の隣にいるだけでそこにはウイルスゴマが置かれないからアウトブレイクしないっていう、
ね、うん、超便利じゃん。
そう、
すごいね。
そう、その一旦稼いだところで、うん、次除去しに行くみたいなね。
へ
え、そういうのができて、うん、いやいやいやいや、
うん、
なかなか、あの、3個3個なってる都市があったりすると、うん、隣接してると、うん、どっちかにいれば、
はいはい、
どっちもアウトブレイクしないから、
うん、
いや、なかなか便利だったよ。
便利だね、
なかなか使えるね。
うんうん、
うん、
その人とヘリなんか合わせた日にはすげえ最強じゃん。
そうそうそうそうそう、そう、アウトブレイク負けとかもまあまあありはするだろうけど、うん、その人がいることによって、うん、
半減するぐらい
だ、ね、そう、防げる都市もいくつもあるから、
はいはい、うん、なるほどね。
そんな感じですね、
はいはいはい、
いやいやいやいや、
いや、すごい最新情報だったね、はい、今パンデミックの新版、
はい、
はいはい、
いや、もうね、うん、パッケージのデザインがとかね、こういろいろ最初はいや、これ変えない方が良かったとか思ったんだけど、う
ん、なんかキャラ絵がちょっとアメコミっぽくなったよね。
ディスパッチャーが、私の中のディスパッチャーはものすごいなんか、
うん、
もうカチッとした人、すごいしっかりした人、リーダーぐらいの位置にいたのに、
は
い、いきなりあのチャラくなっちゃって。
あ、そうなんだ。
なんかね、
うん、あ、なんか、IT 企業系の人っぽい絵のやつだっけ。
なんかね、学生で起業しました。
はいはいはい、見た見た見たはいはい、みたいなキャラになっちゃったんだね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、なんかね、うん、なんかね、いや、別に学生で起業してる人が悪いわけじゃないんだけど、
うん、
なんかね、
うん、
こ、うんうん、なんか敬語が使えないみたいな
ひどい偏見でもちょっとほんとチャラ男っぽくなっちゃったね、ちょっとね。
そうそうそうそうそうそう、
ね、ホワイトさんの理想としてはもっとカチッとしたイメージだったんだけど。
そうだってさ、うんうん、人にさ指示出してさ、うん、歩いてもらったりとかするわけだよ。
あ、そうね、
自分の代わりに行動してもらうわけだよ、
うんうんうん、
いやいやいやいや、もうちょっとさ、こうどっしりと構えてくれてないとさ。
そうね、うん、威厳がないとね。
そうそうそう、うん、なんかね、うん、なんかね、
うん、それがなんか、ね、うん、ちょっとそうね、
うん、うん、まあまあ、でもね、今年年内に拡張、あの、うん、絶対絶命の方も、
うん、
あの新版で出るらしくて。
あ、そうなの。
そっちもなんか手が加えられるっぽいから、
うん、
まあまあ、まあ、待つよね。
そうだね、楽しみだね。
そうそうそうそうそうそう、うん、カードがね、うん、なんか、うん、スペシャルカードとかもね、分かっちゃうからね、デザインが変わっちゃったから、新しい方と今まで出てる拡張
を使
っ
ちゃうと、そうか、混ぜらんないわけだね、これまでの拡張
が。そうそうそうそう、う
ん、それで新版の拡張も出ると。
そうそうそうそうそう、そんなね、
すごいね。でもしかし人気なんだね、パンデミックってね。そう考えると、
いや、パンデミック人気でしょ。人気めちゃくちゃある。いや、私は大好きだけど、それを置いといてもいつ賞も取ってるし、うん、 ほらなんかさ、
はい、
なんだったっけなんだったっけなんかどっかのサイトのポピュージャパンの売り上げ、
うんうん、
ランキングみたいなのもさ、
うん、
まあドミニオンには負けるものの、うん、パンデミック入ってたし、
そうなの
入ってたよ、いやいやいやいや、
最近パンデミックの名前全然聞かないじゃないですか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
全然なんか鳴りを潜めたなと思ったんですけど、
いやもう私の中ではずっと
熱いまま
熱いまま、もうついこの間もね BSW でね伝説級やったしね。
あ、そうですか。
はい、
すごいですね。
いや
勝ちました。
勝ちました。
お、すごい。
あのね、4人でやってる時に2人新人さんというか、
うん、初めての人
やったことないっていう人に、
うん、
あの BSW のインストールから一緒にやって、
インストールじゃない、インストールじゃないからそれパソコンだからはいはい、インストール、
うんうん、そう、で BSW っていうそのパソコンにあるソフト、うん、
そっか BSW
そう、
そのものをインストールさせるところからかな。
そう、
なるほどね。その人たち
このサイトに行ってみたいな、
インストラクションだけじゃないっていう、インストールも実際そうね。ああなるほど、ごめんごめん、あなるほどね、しけしけ、
そうだよそうだよ、はいはい、別にゲームの説明だけじゃないからねまず持って BSW が必要だからさ、うん、
はいはいはいはい、
そこから、
うん、インストールのインストラクションをインストラクションからまあ訳分かんない、
パネルの部屋に行ってもらってみたいな、
はいはいはい、
やって、
おうおうおう、
してなかなかね、うん、2回やって電気勝てな、上級やって電気やって電気勝てなかったんだけど、その後に2人でいつも遊んでること2人で残って、
うんうん、
2人だけどどうするって言って、
うん、
ちょっともう1回電気やってみようよって言って、うん、そう電気に再チャレンジして、まあ、勝利を収めたっていうね
すげえすげえわ、
いやー楽しかったよ、
すごいね、すごいわ本当に、
あの休みの日に起きたらとりあえずスカイプ上がって集合ね、うん、みたいなこと言っといて、う
ん、すごいね、寝起きからなんだ起きたらとりあえずってすごいね
そうそうそうそう、うん、そんな待ち合わせをして、ね、1日に3ゲームぐらいしてね、勝ったから気持ちよくやめたっていうね、
あーすごい、寝起きはね、うん、あの水一杯飲んだ方がいいよアドバイス一つしておくけど寝起きで水分取らずにシャワーとか浴びると、うん、あの心臓発作とかで死ねるらしいよ。
ああ、私あの、うん、寝起きで何にも飲まずに朝お風呂入ろうとかすると、
うん、
いや、のぼせるっていうか貧血を起こすから、
あ、そうでしょ、うん、
必ず飲むの、
そうそうそう、
うん、
ですよ、
うん、
寝起きのパンデミックも水を片手に
で、でも寝起きのパンデミックは、うん、あの糖分と飲み物と、今から1時間はゲームするわけだからさ
はいはい、はい、
とりあえず準備をしてからね、
うん、あ、もちろんそれもダンスでね、
おはようって言って、
うんうん、習慣
になってるねみたいな、うん、
なるほどね、すごい、
はい、
なるほどね、
いやそんな感じでしたよ、
はい、じゃあそんなわけでですね、
はい、
ちょっとお便り来てるんで、
はい、
行っちゃっていいですかね、
はい、お願いします。
今日は2通来てるのでちょっと立て続けに行きますけれども、1通目のお便り、ボドネームアヒルさんから、
うん、
タイトル、はじめまして。ボードゲームが好きで最近ボドキュアを聞き始めました。アヒルと言います。お悩みなのかどうなのかわからないのですが聞いてください。私にはボドキュアをきっかけに付き合った彼氏がいて、彼と2人用ゲームで遊んだり、他の友人も交えてワイワイ遊んだりしています。それはいいのですが、毎回ゲームで彼にギチギチに締められるのです。2人用ゲームだったら当然なのですが、4人や5人で遊ぶときもそうなんです。アヒルさんに厳しくしよう、にっこりとすごく笑顔で言って場を誘導することも。こんな時に私に取れる手段は何かありますでしょうか。目立たないプレイをして虎視眈々と1位を狙っているのにとても困っています。ちなみにブラックさんのような重苦しいゲームが好きです。彼にゲーム中の心境について聞いたところ、呼吸をするように厳しくしちゃうんだよねと言われました。以上です。
はい
はい、
いやー、アヒルさんあれかな、ゲーム会とかで出会ったのかな、
う
ん
う
ん、
あー、このね、
あれだね、
うん、ボドゲームの
出会いが
きっかけだもん ね、 すごいですね、羨ましいですね
いいね
いいね、2人用ゲームを彼氏とやるとかマジ夢ですな。
だよね、ほらまだバトルラインやとかやったことないけどさ、
はいはい、
うん、2人用ゲームやり
たい、うん、面白いよね、もうスイカの雪とかマジデビューですよ、すごい楽しいですよ、
バックギャモンとかもできるしさ、
あーそうだね、
あの待ち時間とかでさ普通にデートしててさ、
うんうん、
すぐねゲームできるから ね、
そうだね、行列待ちの時にバックギャモンとか、ね、もうラーメン出ちゃうのみたいなもうちょっと ょ待ってみたいな感じになるじゃんね。
いいね、
うん、いいよね、
ゲームできるね、彼氏彼女いいね、
最高ですよね、
最高ですよ、
アヒルさん羨ましい、はい、困ってますとかって言ってるけど別にそれすごい幸せじゃないですか。
そうだね、うん、あの世の中には、うん、あのゲームの理解、うん、というか、うんうん、めんどくさいっていうほらね、うん、女性とか男性とかもいるわけじゃないですか。
あ、そうだよね、勝負事が嫌いっていう人もね、世の中にはいっぱいいるわけですから、
めんどくさいって言ってね、うん、遊んでくれない人もいるわけじゃないですか。
そうだね、
いや、うん、そんな中でねゲームができるっていうのはすごくいいと思うよ、
うん、うん、羨ましい限りで、
うん、あとはあれかな、その、うん、どうしたらっていうのは、うん、一回勝って自分の実力をね彼氏にこう、
うん、
ね、認めさせることができれば、うん、まあ、もう少しというかね、コストは単純だけど、うん、堂々となんか1取りに行ってたらいいんじゃないかな。
あ、そうだね、まあそう、まあ、まあ難しいだろうね、なんか 4,5 人プレイの時ってさ、うん、その1位になってると目される人を、うん、2,3 位4位の人が引きずり下ろすみたいなプレイに割となりがちじゃん、
う
ん、
まあね、あそこ邪魔しないとゴールしちゃうよみたいなね、
うん、そうそうそうそう、だから逆にそのアヒルさんがなんかその自分が勝ってないよ、1位は彼だよみたいな感じで場を誘導するのがやっぱいいんじゃないかなと思うけどね。
そうだね、うん、自分も結構もう得点溜まってるけど、
うん、そう、それを隠して、うん、
あ、またあれ買ったみたいな、
うん、あそこすごく伸びてるよね、彼氏
そこやばいんじゃない、うん、みたいな、
うん、やば、ね、うん、でみんなにとってはそれはね、うん、あのアヒルさんとトトを組むことがメリットあるって感じれば、うん、きっとそういう風に動いてくれるはずだから、
うんうん、
そういうプレイが身につけばいいんじゃないですか。
また新しい楽しみ方が、
そうだね、
できるんじゃないですか ね、
ね、悔しがる彼氏を見てみたいじゃないですか。
いいね、
いいよね楽しそう、
いいね、いいね、いいね、そんな感じで、
うん、そう、うん、まあ、具体的な戦略はちょっとアドバイスできないのがこの我々の楽しい感じですけど、
そうそう、ただ、あの、周りを見方に来てるっていう、
そうだね、そうだね、そういう路線
だけど
ね、うん、そうだね、いや、これから今後のなんか戦況とか、うん、こんなゲームやったよとかね教えてもらえると嬉しいですね。
あ、そうだね、
うん、どんなんやってるんだろう、
新しいゲームで、うん、
好きらしいね、
どれで勝ったのかみたいなね。
そうだね、そうだね、
ど
う
ん、ディプロマシーで勝ったとか言われて、ヒルさん何やったのって
聞きたいけど ね、 ね、ぜひなんかこう、はい、過去ログとか残してぜひ教えてください、ね、楽しみにしてます、
はい、
あ、じゃあ2通目も、はい、ちょっと早速入っちゃってますね、
はい、
ボドネームてりやきさんからです、
はい、
お便りありがとうございます。お悩み相談、最近チームを任されるようになり日々忙しく仕事をしています。部下を持つのも初めてなので精一杯結果を出そうとしているのですが、なぜかチームの空気は重くなるばかり。自分としては充実しているのですが、ボドキュアのお二人ならこんな時どうされますか。みんなと一体感を持って仕事をしたいです。
はい、
はい、以上です、はい、
とても向上心のある、
はい、
いい人ですね。
すごいモチベーションの高い、今時珍しいくらいモチベーションの高いチームリーダーですね。
そうだね、
このチームリーダーだったら私すごいついていきたいですけど。
そうだね、明るそうだしね、
うん、うんうんうん、
ただ、うん、そうだね、ただもしかしたらチームを任されたばかりで気が張ってて、うん、なんかもう仕事で、
うん、
あれじゃないかな、息抜きすらもできないような仕事の仕方をしてるんじゃないのかな、
うん、
もしかしたら、
うん、ちょっと空回っちゃってんのかな、
う
ん、
そう
空気が重い、チームの空気重いと仕事しづらいよね、やる気あってもさ、その自分がやる気あってもさ、周りの人のやる気がない時って本当にうまく回んないよね。
そうだね、うん、この一体感を持って仕事をしたいっていうのはすごくよくわかる。
あ、わかるね、そのできてない時本当辛い、うん、辛い、そうだよね、
うん、
なんかね、
うん、
自分は2位やってるのにあの人1しかやってないけど、なんなのこのジレンマみたいな、なんかジレンマっつうかね、なんかっていう時あるもんね。さあ、こんな、こんなてりやきさんにご紹介したいゲーム、
ね、そうそう、多分ね、てりやきさんは自分のキャパと周りの人のキャパをちょっとまだ把握しきれてないと思うんですよ、
はあは
あ、私としては、
は
あ、はい、で、そんなあなたに、
うんうん、
そんなあなたにみんなの気持ちがよくわかるゲーム、
はい、デレン
フレスコ、
お、フレスコ、
はい、
ほう、
このゲームのいいところは、うん、
はい、
このゲームをてりやきさんに進めた理由っていうのが、
うん、
これはあの絵の修復っていうね、うん、こういうアーティスティックなゲームかと思いきや、
うん、
まあ一企業を率先するような、うんうん、なんかこう従業員がね自分の手駒なんだけど、うん、 まあ、従業員の気分によって仕事の量が変わるっていうね、こう成果が変わるっていうゲームなんですよ。
はいはい。
そう、あの職人さんがね、ゲームとしては職人さんが絵の修復をして、で修復することによって得点が溜まってって、で最終的にあの絵を全部修復したらゲームが終わりなんで、そこまでで1位になった人が勝ちっていうシンプルなゲームなんですけど、ただそこにね、あのね、一人一人がね、何人か職人さんを雇っていて、で職人さんができる行動が、その絵の修復をするには必ず絵の具が必要 で、
はいはい、
で絵の具も必要だし、絵の具を持ってるだけでもダメで、修復をするっていう工程も必要で、
アクションがかかるわけだ。
そうそうそうそうそう、うん、でそれをすることにこう職人さんはね、朝早くに一番最初にこう絵の具を買いに行けたら好きな絵の具が買えるんだけど、
遅
く、起きると他のプレイヤーがもっと早く起きた場合、絵の具を買いに行けなかったりするの。好きな絵の具が残ってなかったり、
はいはい、
自分が修復したいタイルが残っていなかったりとかするわけ。だからその朝早く起こすのか、こう遅めに起きるのかを調整するんだけど、単純に考えるとみんな朝早く起きたらいいじゃんなんだけど、
そうだね、
朝早く起きると職人さんね、あんまり朝早いとストレス溜まっちゃうからさそう、あの朝5時とかに起こすんだよね、この人たち。朝5時とかさ、暇の持ってない時から働かされてさ、そりゃストレス溜まっちゃうよっていうので、あのストレスみたいな、なんか、なんだろう、
気分ですね。
そうそう、
気分の処理っていうのがあって、
あって、
うん、
これがね、朝早く起こし続けるとどんどんどんどんストレスが溜まっちゃって、
うん、
職人さんがね、最初は 手元に5人ぐらいかな、
うん、5人だね、
そういるんだけど、
うん、
こうマックスストレス溜まると職人さん減っちゃうんだよね、
う
ん、
そう4人に減っちゃうんだよね、
そう、そうできることが減ってしまって
そうだ、ね、
他の人は絵の具買い、修復し、うん、他の行動もし、うん、みたいな、
だから5アクションできるのに、
自分は4アクションしかできないっていうね
気分を返して職人が来たら離れちゃったっていう、なんだそれ
でもそこでこうちゃんとね、ストレス、そういうね、メンタルケアをしてあげれば、職人が今度は逆に増えるっていう、
あの朝の起床時間を9時にすると気分がプラス1になるから、それで回復してあげたりとか、その分カエルが量の数が減ってたりとかっていうジレンマはあるんだけれども、
あるんだけれども、まあ、そこはこう絵の具を先に買っておいて、あとあと調合だけすればいいから、遅く起きていいよみたいな、
なるほどね、
そういう調整をねしてあげればね、まあ、点数も取りつつ、職人の機嫌も取りつつ、うまく仕事も回るよっていうゲームなんですけれども、
チーム全体のメンタルケアをこのパラメーターで可視化してくれてるわけだもんね、このゲームはね。
そうだね、
すごい分かりやすいよね、この
5
時に起きると気分がマイナス3になるっていう、
そうそうそうそう、
で9時に起きると気分がプラス1で、もう一つアクションがあって、劇場っていうアクションがあって、劇場にそのプレイヤーコマを置いてアクションをすると気分がプラス、プラス1になる？あれ違うのか？あ、ごめん、ちょっとルールの把握をちょっとあれしました、すっ飛ばしましたが、劇場にその、あれだ、気分のパラメーターが書いてあって、マイナスのところに行くとプレイヤーコマが1つ減ってアクション数が減る、でプラスのところにいると、増えるんだね、これだね、徒弟が1人増えて6アクションできるようになるっていう、メンタルケアがすごくよくできてる会社は職人が増えるんですよ。
そうだね、
社員が増えるってことですよねすごい企業だよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、なんかね、そう、一人が頑張ってもダメなんだよ、やっぱりね、そこにはついてこれない人もいるわけだからね、
はい、
周りをもっともっと周りをよく見て、こうね、休むとき休む、仕事するときは仕事をするみたいなね。
そうだね、ペースがね、まあ、
当たり前のことかもしれないけれども、
本当にやらなきゃいけないときだけ頑張って、やらなくていいときはちゃんと休むっていうことなんですね。
そうだね、
これ面白いですね。
もうやってるとね、あのブラック企業に走るのかホワイト企業に走るのかで、いや分かりましてね。
あ、そうですか。
はい、なかなか面白いよ。なんか
本社どっちでやったんですか。
ね、
何とプレイする
。そうそうそうそう、一番最初初めてやった時は、とりあえずもう得点ばっかり走ってたから、あのブラ
今日早起きしまくった。
そうなんかね。
あ、そうなんだ。
うん、こう早起きして絵の具買いに行くし、うん、早起きして自分の狙ってるタイルを修復しに行くから、
はいはい、
あのストレスは溜まりまくりで、うん、確かね一緒にやった他の3人ぐらいは、うん、あのストレスのところがゼロじゃなくてもうちょっとこう、うん、平気なホワイトな感じに、
うん、
なったんだけど、
うん、
私はもう常にこうちょっとヤバいところにいるみたいな、
はいはいはい、マイナスト
ラックに、はい、プレーをしてましてですね、うん、いやこうしないと勝てないだろうって思ったわけ、うん、最初はそれで勝てたから、
うんうん、
いやでもねその後プレーしてて、うん、するとやっぱり手駒が増えると行動するのもね、まあ、当たり前だけど、
うん、
たくさんできるから、
まあ、1アクション増える
から、ね、そう、うん、いやいやこれでもいいなみたいな感じで、
あ、そう、
いや、うん、あのちゃんと気遣えば気遣うほど答えてくれるというか、
なるほど、チームメイトたちが、
そう、だからそうブランク企業に走らなくても、
うん、
ちゃんとね労基気にしてる感じで、
労基準
法、そう
そうなんだ、やっぱ労基準法ちゃんと守っても、うん、利益上げられる、
上げられる、
本当、すごいね。
そう、
うん、
そんな感じだよ。フレスコいいよ、面白い、なんか、
うん、
こう絵の具を調合するっていうのも面白いし、
うん、
あの何、絵の修復で得点が高い円そのプレートほど数が少なくて、
うん、
だから他の3色しか使わないプレートとかだったら多分いくつかあるのね、
はいはい、
これ1個取られてもこっち余ってるからまだ大丈夫みたいな、うん、それなのにもう色をよく使う調合したプレートっていうのはすごい得点が高いから1枚とか2枚とかしかなくて、それを取りたくて自分も色を調合しててその色を作ってるんだけど、あの人もあの絵の具買ったからなんかできそうな気がするからどうしようみたいな、
はいはいはい、手元のところはちょっと隠れてるんだよね、
そう、誰がその絵の具を買ったっていうのは買った瞬間は分かるけど基本手元は隠すからどの絵の具を保持してるのかが分からなくて、
でどう調合してるかも他のプレイヤーには見えないわけだよ。
確か、そう、あのただ、うん、調合すると、うん、その調合した色のコマを取っているから、
あ、その瞬間は見えるんだ、
そう、
記憶してたけちょっと分かんないけどっていう感じね、
そんなね感じでね、うん、いやいや面白いですよ。
そうです、しかもこのジレンマがさ、その、うん、起床時間でその、職人コマの気分が変わりますよっていうジレンマもあるんだけど、それにプラスして起床時間によってなんだお金も変わるんだね、金額っていうか、その顔料の金額が早く起きると高くって、
う
ん、遅く起きると安くなるんだね。
そう。
でさ、でもさらにその種類が残ってる種類が減ってるとかっていうジレンマが、うん、この複雑に絡み合ったジレンマすごいよね。
そうなんだよね。
20、30の40かすごいジレンマだねこれ。
なんかこの人も絶対絵の具買いに来ると思うから早く起きようって思ってるのに、
うん、
みんな実は絵の具欲しくないから遅めに起きてて、自分だけマイナスが多いみたいな、うん、
すっごい余分に起きちゃった
んだ。そう、みんな9時10時に起きてるのやらなきゃいけない。
おかしい。あるね、それ私実体験であるわ。あの昔、
うん、
結構あの大規模な花火大会行きたくって、うん、あの長野かな、なんかすごい有名なところだったんですけど、
うん、
行こうって言って、
うん、
でもすっごく有名な花火大会だから、うん、もうみんなすっごい早く来んだろっつって、
うん、
で朝5時ぐらいにこっちで起きて、
うん、
車で飛ばして行ったわけですよ、
うん、
道ガラッガラで行ってみたら、うん、現地もまだガラッガラで、で、うん、その場所取りもね、
うん、
その日の昼ぐらいから混むよっていう評判を聞いてたから、
うん、
午前中に着くようにって言って行ったんだけど、うん、午前中まずガラガラでしょ、
うん、
で場所を余裕で取るじゃん、
うん、
で取って昼ぐらいになったら混むだろうって思ってたら全然混まなくって、
うん、
まあ、ちょこちょこ来たね昼ぐらいからみたいになって、でも何8時間以上待ってやっとスタートするじゃん、
うん、
花火大会が、うん、もうヘトヘトよ。何これみたいな、なんか普通にお昼から関東出ても余裕だったんじゃねみたいなことがあった。
え、これ結局は夜はめっちゃ、
夜はすごく混んだ。でも、うん、そんな想像を絶する込み方でもなかったし、なんか割と夕方6時ぐらいでも余裕だったねみたいな。
なるほどね。
感じで非常にショックだったね。なんかビビりすぎて早く起きるこの残念感。
いやでもさ、うん、後から行ってさ、うん、どこにも座れないしすごい時間かけて行ったのに、うん、なんかちょろっとしか見えなかったとか、
ね、遠くからで角度悪いとかね、そういうこともあったかもしれないけど、ね、もう本当ジレンマよ。もう朝辛い思いをするのか、それとも当日ねその瞬間花火の瞬間に苦しい思いをするのかっていう、その選択はねなかなか難しいよね。周りの空気を読みながらだからね、みんながどう行動するのか読んでその裏を読んで行動するわけでしょ、いや大変よね。
ね、日常のことだったらさ、こう、はい、朝どうするのとかなんかこういろいろ聞けるけどさ、
そう ね何百万人が動いてる、
地元じゃない花火に行くとかね、
う
ん、
そうね、分かんないからね、例年のところは噂でしか分からないからね。
そうそうそう、
いやマジ、今年の花火大会何時に起きようみたいな感じだよね。前回早く起きちゃったからなみたいな。
なるほどですね。
ありますね。いや、いい、面白そうなゲームだな。
なんかね、点数取るのもなんかいろいろアクションとかがあって、うん、なんだったっけな、なんかそのタイルに書かれてる点数よりも多く取れたりとかっていう行動とかもあってね、なかなか面白いですよ。なんだっけな、
うん、
あ、うん、
うん、
そうそう、あとボードの周りに得点の、うん、の何特典のやつが書いてあって、あ、そこを、はい、ミープルが、
トラック、
はい、そうそうそうそう、うん、ミープルが、
ミープル、ミープル、これミープルなの？なんか職人駒っぽいですけど、絵は、
あれ？
私のルールブックは、
あ、なんか、勝手なだったか、
うん、人間駒、
そうそうそう、
プレイヤー駒、
プレイヤー駒ね、うん、プレイヤー駒がね、歩くから、うん、あの人と何点違うとかね、誰かが独走してるとか分かりつつ、
分かりやすいね、非常に分かりやすいね、
うん。
うん、あ、これさっきちょっとグニグニって説明してたやつ、劇場アクションってやっぱりあったわ。劇場にその職人さんを連れてってアクションさせると、2マス分、気分が上昇しますと、
うんうん、
息抜き、劇場で息抜きっていうそのフレーバーもいいよね。
いいね、
ちょっとたまには遊びに行こうね、みんなでみたいなね、
社内いつも頑張ってくれてるからさ、
そうね、社内アクティビティみたいな、ね、
そう、うん、はい、
いい企業じゃない、
いい企業、いいじゃないですか、うん、いや、うん、フレスコ面白いよ、このヒリヒリ感、ヒリヒリヒリしすぎないんだけど、
すごい面白そうだね。
そう、相手がどう出るかとか考えつつ、自分の職人のストレスのことも気にしつつ、
うん、仕事の進行も気にしつつでしょ。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、他の職人なんだ、他の対戦相手の修復ペースから遅れてっちゃうと、うん、やっぱり得点がへこんでってしまうわけだよね。
そうそうそうそう、
へえ、
うん、
顔料の調合自体も面白そうですね。単純にこの黄色と赤でオレンジ作るみたいなね、
うん、
ちょっと マリーのアトリエを思い出す感じがありますが、
うん、錬金術ですね。
そうね、錬金じゃないけど、錬金けど普通に非常に理にかなった情報ですけど、いや面白いね、
うん、
うん、へえ、ブラック企業で経営した時は勝ったの？結局その時は、
うん、
あ、勝ったんだ、うん、そっかそっかそっか、へえ、なんかそんな許せんな。ブラックな企業で経営しちゃいけませんよ。このお便りくださったてりやきさんいらっしゃいますけれども、
いや、
そうそうそう、
そうね、多分ね、ブラック、あの時の職人たちが喋れたら、
うん、
ものすごい不平不満ばかりを口にしていて、
うん、
とてもじゃない空気だったと思う、
うん、多分チームリーダーのなんか悪口とかさ、うん、コソコソ言ってたよ多分、
うん、
あいつマジでなんか毎朝早く起こさせんだけど、うん、マジ信じらんないわみたいな、
そうそうそう、
隣のアトリエなんか3時間後だったぜ起きんの。多分超愚痴ってるよ。
修復したいもちょっとそこ雑だったかもしれないし、
うん、そうだね、修復した部分がなんかフレスコ超歪んでるみたいな、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう
そう
な感じでね、
そう、照明さんだからその
そ
自分のチームメイトっていうかね、その部下さんたちのストレス状況をちょっと、
うん、そうだね、
よく見てあげるといいんじゃないですかね。
そうそう、一回フレスコやってみて、
う
あの確かに仕事の効率は効率というか点は伸びるんだけれども、うん、そこばっかり注力してると職人さんのストレスが溜まっちゃうから、どうやってどういうタイミングでケアを しなきゃいけないのかっていう、うんうんうん、このバランス感覚を身につける練習をね、
そうだね、
してみるといいんじゃないかな、
そうだね、
うん、って思います、
うん、はい、いいんじゃないでしょうか、ぜひやってみてください。
ディレクター自身はね、すごくなんかこう前向きなポジティブな感じだからね、
うんうん、
ちょっとなんかこう変われば全然
う、ね、
うん、いい感じになるんじゃないですかね、
うん、頑張ってください。
はい、
はい、
こんな感じで、
はい、
あ、そんな感じで、はい、そうそう、ディレクターにも頑張ってほしいんだけれども、
はい、
そうですよ、あのこのポッドキャストはボードゲームポッドキャストなので、
はい、
やっぱりボードゲームの情報にもあの食いついていく。
大丈夫です、はい、カラオケなので定番の10分前コールが来ましたけど、
そうですね、はい、じゃあ、 あの
僕情報、は
い、簡単に、簡単にというか、はい、まあ、あの、うん、まあ、大阪だからね、はい、大阪なんですけれども、
はい
はい、大阪の話題ですよ。
そうだな、はい、ちょっと全然話が見えないけれども、
はい、はい、あのボードゲームポッドキャストなので、うん、ボードゲームの情報はねやっぱりチェックしてまして、
はいはいはい、
3月10日、
うん、
大阪ゲームマーケット大阪、
はいはい、
いやー、関西方面の、うん、関西方面の皆さんはいかがるんですかね、うん、
ねー、どんなゲームチェックしてるんですかね、
ねー、ホワイトはちょっと大阪には行けないからなんかこう悔しいんですが、うん、
情報だけ見てますけど、
そう、
はい、
欲しかったゲームがね、うん、あの春のゲームマーケット、ん？秋か、
うんうん、
東京の秋のゲームマーケットでは再販しなかったのに、
うん、
大阪では再販するらしく、
お、何ですか？
すごい、あのシブスナイト、
はいはいはい、
あれ絵が可愛いやつね、可愛くてさ、うん、欲しかったの、
あのバトルラインみたいなゲームっていう評判聞いてますけど、
そうそうそうそう、あれ最初発売した時って、うん、あのあ、まあ、もちろん遊んでないから、うん、そんなに気にしなかったんだけど、
うん、
どう、他のところで遊んでみたらすごく面白くて、
うんうんうん、
で箱も丸くて可愛いしさ、
あ、丸いんだ、
で、あの、うん、妖精みたいなコマがあるんだけど、はい、それも可愛いし、
あ、
男の子と女の子に分かれて遊ぶんだけど、うん、そのカードも可愛いし、
あ、そうなんだ、
そうなの、ですごく欲しいのに調べたら売ってないし、
うん、
秋のゲームマーケット楽しみにしてたのに再販しないし、
おうおう、
そうで秋の
前、うん、大阪
に出るらしくて、まあまあ、あの、ぜひこれをもし聞いていらっしゃれば、あの、東京でも再販していただけると、
そうですね、それぜひお願いしたいね、春、
はい、
ぜひ
お待ちしてます、
お待ちしてます、本当にお願いします、楽しいだね、
ね、
い
や、楽しいね、
本当大阪行く人羨ましい
な、羨ましいな、
ね、うん、ね、頑張って、あの、ね、出店される方も、うん、その出店見に行く方も頑張ってください、
うん、頑張ってください、
うん、
ゲームマーケット、うん、もう今バタバタしてる頃かな、あ、
うん、
配信されこれ公開した翌日がゲームマーケットだから、もうみんな準備できてる頃だね、
そうだね、
そうだね、
うんうんうん
うん、
で、いいゲームがあったらぜひ教えてください、
あ、そうだね、うん、
こっちでもプレイする機会があれば、ね、あの本当に数が多すぎてね、全部プレイするって、うん、
め
っ
ちゃ結構
可能じゃないですか、
うん、
なんかおすすめがあればそれを率先してプレイしていく感じでね、
うん、はい、
チェックしていきたいと思っております
ので、はい、
はい
はい、
ですね、じゃあそんな感じで、あの、はい、他の普通のお便りというかお悩み相談の お便りを毎度 お待ちしておりますので、
はい、
宛先を、
はい
はい
はい、私たちはホームページとツイッターアカウントがありまして、ツイッターの方が@board_cure ボードキュア、ホームページの方が www.board_cure.com ボードキュア .com、 こちらがあのツイッターの方はリプライとか DM とかで送っていただいて、あのホームページの方はあのメールフォームがあるので、お便りはこちらっていうところから送っていただければ、ボードキュアの2人が確認しますので、
はい、
ぜひぜひお待ちしております、
お待ちしております、
はい、
ではちょっと最後駆け足になりましたけれども、はい、また次回お会いしましょう、
お会いしましょう。